スト始まります。
2019年5月24日タックポッドキャスト2第45回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングは2つ話題届けたいんですけれども、1つ目は珍しくアップルネタです。生まれ変わったアップル TV アプリ、映像配信を1アプリでまとめて楽しむ AV ウォッチの記事からお届けします。アップルは14日、新しいアップル TV アプリを発表しました。アップル TV のアップデートを行ったらそのアプリが入ったんですけれども、このアップル TV の新しいアプリはですね、さまざまな動画配信サービスをアップル TV チャンネルとしてアプリ内で購読できて、 iTunes のコンテンツも利用可能です。150以上のビデオアプリの人気番組や映画を一つのアプリでまとめて提供するというか、検索もできるようにしてくれてます。 iTunes のコンテンツも利用可能っていうのは iTunes のビデオですよね。これがレンタルでお金かかるやつですけれども見れますし、何よりねありがたいのは動画配信サービスですね。この動画配信サービスを横断して動画の検索なんかができます。早速ルパン三世とかで引いてみたら出てきました。ただこのルパン三世を引いた時にアマゾンプライムが出てきたんですが、同じくルパン三世のシーズン5ですね、シーズン5なんですが、アマゾンプライムだって有料だったんですよね。その他の動画配信サービスでは無料もあったので、なぜか有料の方が検索に出てきたんでちょっとびっくりしたんですが、まあまあそれは仕方ない、これからですねどんどん発展していくんだろうなと思って楽しみにしてます。これはですね TVOS の 12.3 にアップデートすると新しい Apple TV アプリが入ってくるんですけれども、 Apple TV チャンネルには Apple 自ら提供するものも使えますと。ですからファミリー共有サービス、ファミリー共有機能を使いますと、6人までの家族メンバーが各々の Apple ID とパスワードを使ってさまざまな、ね、動画のコンテンツを見れるというのがありがたいので、まあ、これは使うべきだと思いますよね。まあ、ただですね、やっぱりこの Apple TV の Apple が提供しているコンテンツは、まあ、ちょっとね他のところに比べると弱いので、これからねどうなってくるのかなと思いますよね。Netflix とか Amazon プライムっていうのはかなりのコンテンツの量が揃っていて、オリジナルドラマなんかも見れますから、それに比べるともうちょっとということでしょうね。ただですね、今年の秋になんかいろいろとやるって言って、この前の Apple の発表会でも言ってましたんで、そうなってくるとさまざまな監督さんが独自のコンテンツを作ってくれて、この Apple TV からも面白いの見れるのかなと思って楽しみにしてます。こういうね動画をいろいろ見れるっていうのは楽しみですし、検索できるというのは便利ですよね。今まではそれぞれの動画配信サービスで動画を検索していたんですけども、この Apple TV だと横断的に検索してくれますんで、その意味ではものすごく便利だというふうに思ってます。まあね、アメリカの方でいろいろとコンテンツを発表してるようですけれども、まあ日本とねアメリカでは違うんで同じのが見れるとは思わないんですけれども、この Apple TV ですね、楽しみと言いますか、いよいよ出てきたなって感じで、私としては期待してました。皆さん Apple TV 使ってますかね。私はね少し古い 4K のやつを使ってるんですけれども、何代目、それでも3代目ですかね。とっても便利ですね。 iTunes から映画も見れますし、アプリが対応していれば Netflix や Hulu や Amazon プライムビデオのようにApple TV 上でアプリを起動して見れますし、もちろん YouTube なんかもあります。その他の動画配信サービスも見れます。もちろんポッドキャストも聞けますし、 iCloud に上げてる写真なんかも見れますんで、そういう意味では便利なのかなと思っています。そういうわけで、この新しく生まれ変わった Apple TV アプリ、皆さんもぜひ使ってください、はい。オープニングでもう一個話題取り上げたいのは、先週は AGM 長崎開催されましたが、なんと6月の16日日曜日に AUGM 東京2019ジューンが行われるということで、皆さんにお知らせしたいと思います。これね、うちの沖縄支部長の倉本さんからですね、大阪が東京の宣伝してる敵に塩を送る的な点々点、注意、敵じゃありません、仲良しです、 むしろ飲み友達というツイートをいただいたんですね。それでそうそう AGM 東京の宣伝というかですね、告知も私この番組でしとかないとと思って取り上げました。 AGM 大阪のツイッター公式アカウントでリツイートした話なんです。ダイルは天王寺アップルクラブの SNS もやってますし、 AGM 大阪の SNS も担当してますので、それで倉本さんが書かれたに反応しました。 AGM 東京とはウェブサイトから読みます。 AGM 東京とは iPhone、iPad、iPod などのポータブルデバイスから iMac や MacBook などのコンピューターまで手掛ける Apple 製品、技術について興味のあるさまざまな立場の人たちの交流を図るため、 AGM 東京実行委員会とユーザーグループが主催するイベントですということです。先ほども言いましたように、来月6月の16日の日曜日の11時から17時がカンファレンス、そしてその後17時半からは懇親会パーティーが行われます。場所は関東 IT ソフトウェア健康保険組合市ヶ谷憲法会館というところです。最寄り駅は都営新宿線やったら明けぼろ橋、都営大江戸線になったら牛込柳町、丸の内線の場合は四ツ谷三丁目駅が最寄りです。私も一度行ったことありますが、1階に、ね、美味しい、ね、イタリアン料理のお店があるところで、懇親会は17時半からその同じく関東 IT ソフトウェア健康保険組合の市ヶ谷憲法会館で行われます。その1階にあるですねレストランテアルファーロというところです。こちら5000円の会費が必要です。もちろん本会の方ですね、カンファレンスの方は無料で入れますので、皆さんぜひですね参加してもらいたいなと思います。AGM 東京の実行委員会のユーザーグループは島ゆぐとシティマックとユーマグさんです。今回 AGM 東京の方の開催は日曜日ということで、翌日観光は翌日は月曜日なんでないですし、前夜祭の開催も今回はないというふうに聞いています。私が今公式ウェブサイトから見た情報では、出展のベンダーさんはトリニティさんとベルキンさんとアクロキューブさん、ゲストはフリックの村上拓太さんがおしゃべりするようです。今朝のベンダーさんはバード電子さんとエレコムさんというふうに聞いています。 AGM 長崎が終わって、6月は AGM 東京、そして8月には AGM 大阪ということです。6月16日のね AGM 東京日曜日ですけれども、皆さんぜひお近くの方は市ヶ谷で便利なところでやりますんで参加してください。ではタックポッドキャスト第45回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年5月18日0時56分にリツイートした記事です。ノート PC 紛失時に桜インターネットの LTE 平域網で安全に遠隔データ消去、情報漏洩対策のトラストデリートプライムウィズ桜のセキュアモバイルコネクトインターネットウォッチからの記事です。桜インターネット株式会社とワンビ株式会社は、ノート PC の盗難紛失時に利用するための管理システムと、同システムを運営する上で必要な通信サービスがセットになったトラストデリートプライムウィズ桜のセキュアモバイルコネクトを8月に提供するということです。このサービスではノート PC 紛失時のリモート操作、自動制御セキュリティ機能を備えたワンビのトラストデリートプライムと、桜インターネットが提供する IoT M2M 向けの SIM サービス桜のセキュアモバイルコネクトを組み合わせたもので、ワンライセンスあたりの年間サービス料金は1万トンで530円税別を予定しているということです。ワンビさんがすでに提供しているトラストデリートプライムというサービスは、スマートフォンからノート PC の位置情報の確認やロックができるほか、復元不可能な上書きによるフルワイプ機能により OS を含むドライブ上の全データを遠隔から消去することができるということです。この提供する LTE 網の中でですね、トラストデリートプライムの稼働に必要な専用サーバーと桜のセキュアモバイルコネクトの平域網を通信に利用することによって、従来のモバイル通信サービスを利用し ったものよりもですね、安全かつ低価格なサービスが利用できるそうです。ノート PC のやっぱり持ち出しっていう時に、盗まれたり忘れたりした時のもしもの時の情報漏洩対策としては、これはいいことやと思いますね。やっぱりね、何があるかわからないですよね。ノートのパソコン持っていった時ね、持ち運びできるだけにですね、忘れたりだとか盗難、不正な情報を引き出しとかやれることもあるということで、事故がですね、だいたい去年468件起こっていて、1件あたりの平均想定損害賠償額は6億2811万円。わ、すげえな、こんなに大きいんですね。こういう情報漏洩はほとんどがヒューマンエラーというふうになってますので、このヒューマンエラーがあった時ですね、何でも言いますけど紛失か盗難があった時に情報漏洩のリスクを低くする、少なくするということは、やっぱりどこの会社でも必須なのかなというふうに思いますよね。まあ、確かにね、働き方改革っていうのは法律もできたんでしたっけ。やっぱりね、企業ではモバイルワークとか在宅勤務というのがありますから、どうしても業務用の端末家に持って帰ったりとか外に出すということが多いのかなと思いますが、それの時にこういうサービスを利用すれば安心安全ということなんでしょうね。このトラストデリートプライムを提供する方のワンビの加藤社長さん曰くですね、テレワークの導入に伴うセキュリティ対策の問い合わせが増えていると。その理由というのが今言った働き方改革の問題で、これまでは業務用端末のノートパソコンなんかは持ち出し禁止というふうに社内ルールになってたんですけれども、外で使うことが一般的になって、家に持って帰る人も多くなったというのは逆にですよね。昔は家に持って帰ったりしてね、仕事したりするのは当たり前やったんが、一時期もう絶対ダメだとなって、今度は安全な対策を取ることによって安心して持ち出しましょうということなのかなと思っています。兵器も使うということですから、リモートワイプの実行をすればですね、安全にほぼほぼリアルタイムでパソコン内のデータが消去されるということなんで、まあまあ安心なサービスですよね。年間も1万円ぐらいですからね、まあそんなに高くないのかなと思います。いや、桜インターネットさん、いろんなことやってますよね。大阪が誇る企業ですけれども、大阪駅の北側、昔梅田のコンテナ駅があったところにね、いろんなビルが建って、どうでしょうね、梅田北ヤードなんて言ってたんですが、グランフロント大阪というところにいっぱい IT 企業さんいます。桜インターネットさんもそこやったと思うんですけれども、こういうですね、ベンチャー基礎の残った会社で皆さんのニーズにお応えするサービスを作り出す、素晴らしいなと思います。2019年5月17日13時34分にリツイートした記事です。ドコモ、スマホを返却すると分割代金を最大12回免除へ、分離プラン導入後も新モデルが割安に、 IT メディアニュースからの記事です。 NTT ドコモは5月16日にこのサービスの対象のスマートフォンなんですけれども、これを36回の分割で購入して端末を途中で返却した場合は、最大12回分の支払いを免除するスマホお返しプログラムというのを6月に導入するということです。6月にはね、通信料金と端末代金を切り分けた分離プランが導入されますが、その際に端末の買い方としてスマホお返しプログラムというものを提供するんだそうです。ですから36回の分割を購入して12回返ってくるということですから、24回、約2年で返すのが一番得だということなんでしょうね。10万円ぐらいの上位機種を買って返したら最大3万円の支払い免除というものを想定して作ってくれているそうです。6月1日からね、この番組でもお伝えしたように、分離プランのギガホとギガライトというものがスタートするんですけれども、あくまでもこのスマホお返しプログラムは回線契約の継続とは無関係な話なので、スマホ購入後にプラン変更や他キャリアに乗り換えを行った場合でも返却すれば支払いが免除されるということで、買い方の改革なんでしょうね。ドコモの方も分離プラン導入後にトータルの支払い金額が高くなるというお客さんの声があったんで、だいたい2年から3年で機種変更をするお客さんは、ハイエンドモデルが想定で3万円返ってくれば5万円か7万円ぐらいになるというふうにごめんなるので、これでみんな買ってもらえるとという想定のようですね。回線契約の縛りがないっていうのはこれ結構大きいですよね。今までは回線契約があったら月々の割引とかだったんですが、そうじゃありませんと。ドコモで端末を買えば36回のローンで 最大12回返ってきますから、24回ぐらいで返すのが一番得なんでしょうね。対象端末 Android 24機種と iPhone が6機種、 Huawei の P30 Pro HW02L だとか Xperia 1の SO03L なんかも含まれるそうです。うちの番組はアップの情報番組ですから、 iPhone は iPhone XS、 iPhone XS Max、 iPhone XR、 iPhone X、 iPhone 8、 iPhone 8 Plus で使えるそうです。さらに Pixel 3と Pixel 3 XL も使えるらしいですね。うちの番組最近 Google の情報も多くなってきたんでね、パーソナリティの関係ですけれども、はい、確かにこれだと安く買えますよね。9万円の端末なら6万円払って、そして残り3万円返ってきて次の端末が買えるということを繰り返していくのかなと思いますんで、まあね、今返してもらうということは返してもらうんじゃないですね、支払い免除ということなんでしょうね。やっぱりだからそういうのが車なんかの購入で先にですね、トヨタなんかやってたのと同じような感じなんでしょうね。これはAU だとかソフトバンクも導入していくんでしょうかね。どっちが得なんですね。金利手数料とかがないんであればこれが得なんですかね。アップルが24回の金利手数料なしの支払いがありますよね。それで2年後に端末を売っていくらになるかというのもちょっと難しいところですから、確実に12回分の支払いを免除しているこのサービス、スマホお返しプログラムっていうのはいいんだろうなと思いますね。はい、ドコモがスマホを返却すると分割代金を最大12回免除してくれるスマホお返しプログラムを6月に導入するという話、他のキャリアもこのやり方で端末を安くするというのをやっていくんでしょうね。2019年5月15日5時50分にリツイートした記事です。キングジム、スマホの新着通知を知らせるスマートボールペン発売、 IT メディアニュースからの記事です。キングジムは5月14日ペアリングしたスマートフォンの新着通知を受け取って通知するスマートボールペンインフォを発表しました。発売は6月14日、価格は1万2000円税別です。イメージとしてはですね、ちょっと太めのボールペンという感じでしょうか。そしてその側面にディスプレイやタッチボタンを置いています。ボールペン自体は黒と赤の2色ボールペンで、あらかじめスマートフォンのこのアプリと連携させておくと、電話の着信やメール、メッセージ、SNS などの通知内容を表示できるそうです。通知はバイブレーションや LED でも確認できますし、受信した通知は40件が保存されて、過去の通知を遡って確認することもできるということですから、まあ、スマートウォッチなんかと、まあ、そんなにね大差ないぐらいのことができるんだなと思います。本体のタッチボタンは音楽アプリの操作やカメラのシャッター操作にも使えますということで、スマートフォンが見当たらないときにこのインフォという製このボールペンからですね、スマートフォンがどこにあるか音を鳴らすこともできるということなんですね。この充電はペン差し型の専用クレードルで充電して約45分で満充電になるそうです。スマートフォンとのペアリングは Bluetooth を使うそうです。本体の長さは約15センチで重さは 40g ですから、まあそんなに重たくないし大きくはないと思うんですが、ちょっと太いかなという感じですよね。これはキングジムがですね、今回いろいろな、まあ、スマートフォン部って言ってるのかどうか分かりませんが、を発表した、一環で発表したそうです。まあ、目玉がこのインフォというボールペンなんですけれども、このインフォ以外にも光る掲示板とかですね、これは水性ペンで書いた文字が光るんですね。ブラックボードってやつでペンで書いたものが光るというもんです。あとはスマートリモコン、エッグとかですね、これもスマホの専用アプリ、まあ、iOS も Android でも使えるんですけれども、スマートリモコンで赤外線リモコンの、まあ、アダプターみたいな感じですね。操作する家電をあらかじめ登録されたプリセットからか手動でも学習できるということなんですね。卵みたいな感じです。まあ、このねスマート文房具というのは確かにニーズあるんでしょうね。ボールペンでスマホの通知はニーズあると思いますね。ここの記事にもあるんですが、インフォの開発のきっかけは商談の場面で通知が来るたびにスマホをチラチラ見る行為には抵抗があると、ビジネスの現場で満足できるボールペンということを目指したということです。ですので筆記用具としての機能も重視して開発して、ボールペンは赤と黒 ロニショックで一般に売られている返しにも対応するということで、ボールペン本来の使い勝手にも気を配ったということです。これね、右手に持ってペンを書くというのをちょっと想像してください。そうするとペンの先の方から文字を読んで後ろに見るというふうにやると思うんですけれども、これが左手に持つと逆の向きの文字になっちゃいますよね。見にくいということで、左利きモードで左手で持った人にも見やすいようにもできるということなんで、そういう意味では素晴らしいのかなと思いますよね。1万2000円ですから、まあね、ボールペンとしては高いんですけれども、アップルウォッチに比べるとだいぶ安いです。でスマートウォッチと同じぐらいの値段というふうに思いますので、これね、誰か使ってる人おったら見せてもらいたいなと思いますね。はい、まあでもね、本体の色がね、赤とか出てくれればね、もう即買っちゃいますね。これね、面白そうですもんね。そういうわけで、キングジムがスマホの着信通知を知らせるスマートボールペンを6月に発売するというニュース。これからね、スマート文房具というのが増えてくるのかなと思います。ニュースの途中ですが、ここで5月18日に行われた AUGM 長崎プラスの様子をタックポッドキャスト特派員秀則三郎さんのインタビューでお届けします。
はい、タックポッドキャスト九州特派員の秀則三郎です。今日は長崎の AUGM 長崎プラス2019の懇親会場に来ております。ここでですね、お話はですね、実行委員長の小葉先生にお聞きしてみたいと思っております。お疲れ様でした。
どうも、もう楽しんでますわ。
これ最高ですね。今回の会場といい、この懇親会場といい。
そうですね、今回ちょっと暑かったよね。
ちょっと暑かった。確かに暑かった。
これはね、もう本当にね、頑張ってほしいな。さ、あの長崎の市役所頑張って、まあ、みんなも暑かったけどね。
暑かった、はいはい、公園も暑かったですよね。
そうね、今回本当に15分20分の分刻みで、また時間も守ってくれて、そして面白い話ばっかりでね。
一部守らない幕府キャスターとかいましたね。
そうですね
すいません、どうも。いや本当にいいね、会だったと思うんです。でこの懇親会場もすごい雰囲気が良くて、なんかもう気持ちいいですね、ここは。
はい、もう気持ちいいっていうかね、もうすぐ海に飛び込みそうだもんねうん、暑くなったらね、うん、飛び込むのよっていうね、なんかフリとかしたいんだけどね
あのちょっと来年の話とか聞いていいですか。どんな感じでお考えになってらっしゃいます。
あのね、代表として言うと、必ずすると思います。必ず開催するんじゃないかなと思います、
はいはい、場所とかこう日時とかそういうのは。
じゃあ場所はあの長崎県といろいろなところでですね、募集しますんでって言ってとにかくやっぱりね、これはね、継続力なりね、やっぱりもうこの勢いでやっぱり年に1回やっぱりこの笑顔見ないと
ですね。楽しかった、本当にありがとうございます。
本当ですね、うんうん、ぜひ、あの長崎ね、これ聞いてる人、来年はどこかなと思いながらも、この笑顔いっぱいのところにね、遊びに来てください。そして勉強してください。
はい、小葉先生ありがとうございました。来年も期待してます。
はい、どうも。
お話の方ですね、長崎のマックユーザーズグループの代表の川原さんに聞いてみたいと思います。今日お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。川原です。
今回長崎市で開催されるというのは久しぶりだったと思うんですけども、どんなあのルーティンになってるんですかね。
そうですね、まあ、あの毎年長崎か佐世保かみたいな形でですね、まあ、あのその他の県内の市でもあったりするんですけれども、まあ、あの前回まで佐世保が2回続いたということで、まあ、今年は長崎からということの持ち回りみたいな形で今やってます。
あ、なるほどですね。今日ですね、参加してみてすっごい会場がいいなと思ったんですよ。
ありがとうございます。市立図書館ということでですね、長崎市結構比較的新しい建物なんですけれども、ここかなということで、
すごいこうキャパ的にもね、落ち着いてこう講演を聞ける感じがあったので、いいなと思って、もう本当にいい感じでした。ほ
う、ありがとうございます。
で懇親会場来てるんですけども、このなんていうんですか、ここはあの長崎港の
出島ワーフという、出島があったところのですね、雰囲気をちょっと再現しているような形で、まあ、長崎港に面して、まあ、こういう夜景を楽しみながら からお酒が飲めるというスポットです。
いや、この本当雰囲気が良くてですね、これプライベートでも来たいなと思ったんですよ。
あ、ぜひぜひいらしてください。長崎いいところですので。
やっぱり観光都市としてのこうポテンシャルはやっぱ最高ですね。
そうですね、もうそこに今突き抜けてやろうとしてますので、今、はい、観光は長崎を推してます。
わかりました。来年ってどうなるんでしょうか。やるんですよね。
もちろんもちろん開催はもう毎年やっておりますので、はい、もうここはですね、九州の中では今もう毎年やってるのは長崎だけになってしまいましたけれども、もう頑張って続けようと思ってますので。
わかりました。川野さん、どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さん、コメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
ゴールデンウィークの半分をほぼ寝たきりで過ごしてしまった神経痛に苦しんでいる働きバチです。とにかく職業柄避けて通れない年になってしまったようです。さてさて、車やバイクを所有しているとこの時期突きつけられる納税通知書、自動車と原付それぞれの税金を今回はクレジットカードで支払ってみました。原付などの軽自動車税は LINE Pay の請求書払いにも対応しているようです。コンビニでは求められない手数料がクレジットカード払いでは発生するのですが、自動車と原付でも同じ支払い額でなぜか手数料が違うようです。ちなみに原付の手数料が27円に対して22年選手の自動車の手数料は394円。自動車税のカード払いのホームページにはカードのポイントよりも手数料が高くつく場合があるとの案内文も掲載されていて、親切な対応を感じました。一方、軽自動車税を支払った原付用の処理ではパンフレットにモバイルレジという iOS アプリへの誘導があり、それを使ってよりスムーズな処理ができたと思いました。お金の流れを航空会社のマイルに変えるルートに公共機関が対応してくれたのはありがたいサービスですね。匠黒瀬さんから5月18日20時32分にコメントいただきました。
はい、働き橋さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、画像も入れてくれて、東京都の税ですか、都税の手数料書いてあります。1万円までが78円、2万円までが157円、バーッと書いてあるんですね。ですから都道府県税と市町村税は違うんですけれども、コンビニで手数料はいりませんが、クレジットカード払いで発生するということなんでしょうね。
珍しいよね。
まあ、でも自動車税のカード払いのホームページにカードのポイントよりも手数料が高く場合あるよって、みんなね、カードのポイント目当てとか LINE のポイント目当てで使う人が多いじゃないですか。なのでそういうところもあって皆さんこういう使い方をしてるんだろうなと思いますから、そういう意味ではかなりこれ親切ですよね。
ね、
私はそう思います。
はい、
姫なんかはそういう自動車税とか全然払ってない。
ペーパードライバー。
確定申告なんかは、
確定申告は会社員だからしなくていいじゃん。
あ、そっか。なんか e-tax とかね、あのマイナンバーカードとかでもできるとかできへんとかいう話ありますけどね。まあそんなもあって、ね、今は税金なんかもね、わざわざ納めに行かなくてもいいし、もちろん納めに行くのもコンビニで済むっていうのが多いということなんでしょうね。昔に比べるとすごいですよね。
ね、
だって銀行に行かなあかんかったじゃないですか。わしね、昔ね、若い頃ですよ、17とかやから30年ぐらい前にスピード違反に捕まった時に、
はい、
あの近くの日本銀行で払いますって書いてあるじゃないですか。
いや、私青切符をもらったことがない。
あ、まあ、だから青切符日本銀行にほんまに払いに行けるんかと思って払いに行った覚えがありますね。
払えんかったん？
払いました、払いました。もうあんまり覚えてないけど払えた覚えがあります。あ、まあ、銀行よりもコンビニが便利ですよね。
ね、今いっぱいあるしね。
そうですね、はい、そういうわけで働き蜂さん Facebook コメントありがとうございます。
お大事になさってください。続きまして Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
毎年 T ポイントで支払いなので Yahoo 経由で払っていましたが手数料が難点でした。今年は LINEPay で払ってみようと思います。ひまちゃんから5月15日15時19分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら T ポイントから Yahoo 経由でなんか払える。 T ポイントを Yahoo ポイントが何かに使えるってことなんですかね。
ねえ、
知らんかったし、 T ポイントってもなんか怖いんで全然使ってないんですよ。
嘘、なんか T ポイントすごい貯まるような気せえへん。コンビニ行くたびに T ポイントカードお持ちですかって言われるから、 T ポイントカードすごいなと思うねんけど。
はあ、でもなんか T ポイントって私この番組で取り上げたけど平気で個人の履歴とか警察とかに渡すんですよ別に警察に渡されて困るってことはないと思うけど、恥ずかしいじゃないですか、ね、レンタルビデオであのエッチなビデオとか借りたタイトルとか
恥ずかしいと思うんやったら借りんかったらいいんちゃうの、まあ、みんな未成少年の常識やろ、うん、しょうがない
やん。レンタルビデオなんてもう20年ぐらい行ってないんで別にいいんですけどねTポイント言うたらなんかやっぱりツタヤのカルチャーコンビニエンスクラブのイメージやから、なんかこうね、やっぱりレンタルビデオってイメージがあって今行っちゃいました。
はい、いやなんて、うん、そうね、支払うたびに T ポイントカードをお持ちですかって聞かれんねんで、ちょっと洗脳されそうになる。
なんか最近はなんかポイントカードっていうね、 T とかいろんなもんあって、ファミマなんかいろんなポイントカード使えるんでしょ。
あ、
うん、私はもう絶対ないんでね、何があるとかもないんでかなり楽です。
うん、
ひまちゃんは軽自動車だから市町村税なんで、どうやったんですかね、払えたんですかね。
ね、
これの真相はまた会って聞きましょう。確か払えなかったはずです、
はい、あ、そうなんや、
うん、まあね、個人情報が漏れるんで積んでるところとかは言いませんけど、まあそうらしいです。
はい、あ、はい、市町村によって違うんや。
そうですね、はい、というわけでひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、地元の駅名がタイトルに入ってるとびっくり、大阪に出かけるときは生駒駅から奈良線使ったり、気まぐれに中央線使ったりしているので、わかるわかると思って拝聴しました。最近 iMac が起動しなくなり OS の再インストールしたのでバタバタした日々を送りましたが、ようやく復旧です。高文さんから5月18日23時17分にツイートいただきました。
はい、高文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この生駒駅の話はエンディングでも取り上げるんでちょっと置いときますが、 iMac 起動しなくなったって大変やったですね。再インストールしてね、私なんかはタイムカプセルでバックアップしてるんですぐ復帰できるんですが、タイムカプセルがないと結構時間がかかるんですよね。まあ、 iOS なんかもねバックアップしてれば早いですけど、バックアップしてなかったら大変でしょ。
うん、
Google の Android ピクセルなんかは何、姫は1からやったの。
もうログインするだけで全部移行されてる、う
ん、なるほど。 Chromebook なんかと一緒で Google のサービスでそういうのがあるからやっぱ便利ですよね。
うん、
環境が一発でクラウドから降ってくるって感じですね。
うん、何も考えてなかったもん、そういえば。
ああ、そうですか
LINE だけはね、あのデータ移行してからしてるけど、
そうだから私 LINE 使わないんですよ。 LINE ってそういう意味では私みたいに端末を何個か持ってってデバイスが何個かあると1個の端末しか使えないじゃないですか。
うん、
それが異常に不便なんですよね。
でもウェブで見れるからいいやん。
それウェブで見れようと思ってまたログインをなんかあれでしょ、 QR コード読み込んだりとかやらなあかんでしょ。
うん、多分
そんなめんどくさいことするぐらいだったらやりますよはい、高文さんのね iMac、
はい、
復活してよかったですね。
ね、
というわけでコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、なるほど、ウォッチ以外の通知ツールとしていいかもです。岩石さんから5月15日6時33分にツイートいただきました。
はい、岩石さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっとツイートしたんですけれども、キングジムがスマートボールペンっていうのを売り出すそうです、6月から。 スマートウォッチで私はよく着信見てるのを見るでしょ、うん、あれをボールペンでやるそうなんです、うん、
すごいね。
うん、すごいと思います。ただね、色がねあんまりおしゃれじゃないんで、ね、バカとかそんなん欲しいでしょ。
いや別に何色なん。
なんかガンメタリックみたいな。
え、もうそこは無難に黒とかでいいんじゃないの。
まあそうですけどね、違うんですよ残念ながら。銀みたいな感じですね。
まあまあまあ、何にでも合うやつだね。じゃあね、
まあそうね、はい、まあ、これはニュースでも取り上げてますんでね、またニュースの方も聞いてください。
わ、
はい、
かりました。
はい、岩石さん初コメントかな、ありがとうございました。
初コメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、チケット転売主催者側はチケット売れているから対策に本気になるのかなって思ったけど、なるほど、空席ができるというのはよろしくないね。腑に落ちました。宇太郎さんから5月17日13時24分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この話、ね、そうなんですよ。
確かに確かにね、
うんうん、まあ、だってね、ちょっとね番組でも話したんですけど、3000のチケットが、
うん、
10枚ねその人が買い占めたとして、
うん、
それが1枚5万円で売ったらもう3万円のね支払った額より大きいからもうええやと言ったら本当に空席が出るらしいんですよ、
うん、
これってみんながね楽しんでもらう、ファンに楽しんでもらうためのイベントの料金としてね、まあ、低く抑えるとかですよ、まあ、いろいろ企業が努力してるわけでしょ、
うん、
そのあれを全部踏みにじってますもんね。
ね、で本当に行きたい人にチケットが渡らないってことやもんね、
う
ん、
まあ、そういうことですよね。何ジャニーズとかそんなんすごいお金かけてるんでしょ、ステージもいいところを借りてなんかね、なんか空中にぶら下がったりとか、うん、なんか火吹いたりとか煙出たりとかなんかするんでしょ。
いや私も見たことないけど、でもなかなか手に入らないと思うから、行けるもんなら一回行ってみたいよね。
はあ、そうね、定石というかいつもやって知ってる安心感があるのでは、例えば宝塚歌劇とか、
うん、
あと大阪やったら NGK の新喜劇とか、
うん、
あんな感じであればね、まあ、毎日やってるからまた見ればいいやと思うんでしょうけど、こういうね、例えばその名前出していいのか分からないんですけど、嵐のコンサートとかっていうのはすごいんでしょ、だからその3日間とかぐらいしかやれへんから、
うん
ね、
しかも毎日行きたいんでしょ、ファンの人たちからすると。
あ、なんか聞いたことある、東京、名古屋、大阪、広島、福岡って渡り役所がおるんでしょ。
いるね、学生の頃もいたでしょ。
いや私男ばっかりやったんでわかんないです。
男の人でもいるんじゃないの、アイドルグループ。今だったら AKB、 今なんやろ、乃木坂とかなのかな、
ね、プロ野球なんか好きな人でもない、そうですもんね、やっぱり阪神の試合を、うん、で東京見に行ったりとかそんなんする人と、まあ同じ心理なんですかね。
宝塚歌劇もなかなかチケット取れないんだよね。
え、そうなん。
うん、
あれ宝塚歌劇っていっぱい組があるから東京と大阪でいつもやってるってイメージなんですけど、違うんですかね。
うん、でも取れないらしいよ。
へえ、知らなんだ知らなんだ知らなんだ。
で私一回も行ったことないけど。
私も行ったことないですよ、もちろん。
新喜劇もないからね。
ほんま新喜劇は私大好きで、うん、家が歩いていけるしね。
一回行ってみたい。
ほんま新喜劇の素晴らしいところは、うん、公演中に飲食自由やで。
え、めっちゃいいやん。
なかなかないでしょ。あのだから漫才とかやってる人が今ね、あ、おばちゃんお弁当食べながら見てくださいねって言ってくれるんです
。さすが大阪や、は
あ、さすが大阪でしょ。で、
うん、
あのもちろんあの合間に、
うん、
新喜劇とその漫才の間とかにもビールとか盛りに来るし最高ですよ。
おお、スポーツ観戦みたいよね。
ああ、そうですそうです、そんな感じです。
うん、
はい、あのすいません、脱線を止める役割じゃなかったでしたっけ。
え、それさ、
はい、
毎回毎回脱線を止めてくれるのを待って自由に喋る場合ちゃうで。
すいません。
ある程度自分でも把握しとかなあかんのんちゃう。
説教ですか。
いえ、事実です。
宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そういえばアップル心斎橋でセルフレジ体験していた。 ハッシュタグ今週の肉姫。私も本日から 10S Max は C 充電で行います。ブラフォード2さんから5月17日7時にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、アップル新栽培でセルフレジやっぱ体験してたんですよ皆さん。
ほ
ー、だからアップル心斎橋の場合は無人ではないんですけどね、人はいるんですけれども、うん、自分のアプリで買えるということで、私はもう小物はしょっちゅうそうしてます。
もうだってさ、私どこにレジがあるのかさえも知らないし。
レジはね、テーブルいっぱいあるでしょ。
うん、
このテーブルの下にレジが入ってるんです。ほんでスタッフの人が持ってる端末で決済してお釣りってやると、うん、ガチャンってそれが開くんです。
へえ。
まあそれも近未来ですしね。やっぱりその何度も言いますけど、もともとですね、自分の端末のアプリで買えると。で、買えないもんはこれは買えませんみたいなのが出るんですよ、うん、
へえ。
スタッフをお呼びくださいとかね。やっぱりっもしかしたら説明が必要なものとかそういう風にしてるんでしょうね。
あ、
うん、まあ、そういう意味ではね、アップルファンの方はセルフレジ体験しようでしょうね。
うん、
姫の地充電は最近どうですか。
ご機嫌です。
まあ地充電以外できないですもんね
ちょっと置いてるのね、うん、いいよね。
本当ですよね。そういう意味ではピクセル 3A の方は地充電ができないっていうことですから、
うん、
これちょっとあれですよね、地充電慣れてしまうと大きいですよね。
そうね、
まあ、ワイヤレス充電ね、そんなもん夢の世界だと思ったら、なんか何でもワイヤレス充電になって嬉しい限りですよね。
まあ私まだピクセル以外ワイヤレスじゃないけどねあと何がある？アップルペンシルか。
まあアップルペンシルも今のはワイヤレス充電して、アップルウォッチもそうですね。
アップルばっかりやないか
いや、アップル製品以外ないもん、ごめん
そっか
、はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、エンディングテーマのタイミングと残り再生時間を見比べておまけへの期待が膨らむ、ハッシュタグ今週の肉姫、買うプラスさんから5月19日8時44分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
エンディングテーマのね、終わるタイミングと残りの時間で皆さんおまけへの期待が膨らむわけですよ
前回ちょっと長かったもん
そうね、長かったですね。多分今回は長くなりそうですね、この感じでは。
え、
いや、この感じでは今回も長くなりそうです。
おまけ、
はい、
おまけ大道さんが一生懸命説明してたやつやろ
いいんですよ、前回ね、全カットでおまけになったんですけど、今回エンディングはその話にしたんでいいんですよ、もう自分の趣味でやるんで
負けない。なんであの話したんだろうなと思って、もう
ささやかな抵抗、なんであの話したかなんであの話になったんでしょうね、うん、ほんまにね。
そう、
多分ですけど、ひまちゃんが大阪に遊びに来た時に、みんなで源さん行こうっていう時に、
うん、
奈良から帰ってくるのに、
うん、
なんか乗り換え案内みたいなアプリ使ったら行こうまで乗り換えになってたんですよね、
うん、
で行こうまで乗り換えるとめっちゃ時間があるんですよ、うん、改札通らなあかんから、
うん、
しかもあの地下に潜るか、あのほら橋みたいになってる上に上がってから改札があるってよくあるでしょ。
うんうんうんうん、
あんなんなんで、それに対してその近鉄奈良線で来ると早いっていうのがあって、でなんかそんなんが頭をめぐってて、いらんこと言いました、うん、すいません、はい、もうごめんなさい
もうなんか浮かんじゃったんだよね、浮かんじゃったからもう口に出さずにいられなかったね。
そうですね、
40過ぎのおじさんがね、子供みたいに
あの、はい、買うピクセル3を買う
だって私ピクセル3やもん。
もうちょっとね、ピクセル3もピクセル 3A もね、なんか最近洗脳で欲しくなってきたね
なんかね、最近私大した説明もしないのに、
はい、
ピクセル3にしようかなっていう人が結構いるの。
製品やと思いますよ。ちょっとピクセル3は何でもいいけど、ちょっと高いんですよね。
うん、
買いません、はい、プラスあの今週の肉姫のハッシュタグありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、戦場バーベキューに心が揺れる パッドさんから5月15日16時28分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、 AUGM 大阪行きたいな。戦場バーベキューは魅力的。みどりんさんから5月13日8時39分にツイートいただきました。
はい、バットさん、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
バットさんはね、 AUGM 大阪以前も来てもらってます。
はい、
で今回は UG の事前登録のご案内をお送りしたところですね、もうすぐにバットさんは前夜祭、今回懇親会すべて参加という登録をしていただきました。
えいえい。
みどりんさんはね、まあちょっと遠いんでですね、
はい、
でも戦場バーベキュー魅力的っていうことですから、
はい、
ぜひ来てもらいたいですよね、みどりんさんにもね。
ねえ、ちょっと早めの夏休みとかね。
そうですよ、もうそれかもう仕事辞めて来てください。
え
すいません、言い過ぎました。それかまあ、無理やり大阪出張作るか
そうですね、
もうわけのわからん、自分でクレームの電話入れて大阪の人間からクレーム入ったんでちょっと行かなあかんですとか、お客様に説明しますとか言ってね。
それ大道さんが電話したらいいやつじゃないの。
あ、わしが電話すれへんか電話してみどりんさんから物をこうだみたいな感じして、いやもうちょっと説明来いやみたいな感じで言うと、
もうなんか出張ができるっていうか、うん、クビになるって感じだ
よクビだとあかんよ、まあ、今回はね AUGM 東京のお話オープニングでもしましたし、皆さんやっぱり戦場バーベキュー行きたいでしょ。
だってさ、ベストシーズンだと思わない？
まあ、そうね、8月になったらもう雨もそんな降らんもんね。降ってもあれでしょ、夕立とかやから
でも柴さん来たらどうする？
柴さん来ても大丈夫、晴れ男を周りに集めれば大丈夫。私はね大抵晴れますよ
嘘、大道さん雨男じゃない？
いや私は大抵晴れますよ。
はい、
はい、というわけでバットさん、みどりんさん、AUGM 大阪でお会いしましょう。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト2第44回拝聴。鉄道のドラマシリーズといえば新幹線公安館かな。ビデオパスは au ですね。生駒駅みたいな中間改札といえば品川駅、京急と JR の間の大きい改札です。ジャックさんから5月18日19時12分にツイートいただきました。
はい、ジャックさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あの興奮しすぎてと思っちゃった
本当だ
あのね、鉄道警察はね、うん、十津川警部。
十津川警部？あ、あの西村京太郎さんのやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でもあれ、それなの。あれ警視庁の捜査一課の普通の刑事さんで、別に鉄道警察隊じゃないで、あれ。
え、違うって、鉄道警察隊やで。
多分違うと思います。西村京太郎さんのやつはあの警視庁捜査一課の話やから、まあいいでしょう。まあそういうことですよ。それよりですよ。ジャックさんのうちの先輩、うちの大学の先輩なんで、先輩の話や。ビデオパスは au ですよ、知ってた
で、分からんから私に振るんやろ
分かれへんね、わしも知らん。
知ってたら儲けもんやって思ってるやろ、私どこもや。
初めて知った。次、生駒駅みたいな中間改札といえば品川駅っていう話ですけどね、これまたあのエンディングで詳しくやるんですけど、生駒駅の面白いのは、はい、同じ会社なのに改札があるっていうことなんですね。
うん
うん、JR でもねあるんですよ、あの西日本でね、加古川駅とか有名ですよね。加古川線と普通のその山陽本線の間にあったりするんで、まあその話はいいですわ、長くなるんで京急と JR の間の大きい改札といったら、関西にもね大きいその他社線の中間改札って、あれ鶴橋の近鉄と
大阪駅もまあまあじゃない。
大阪駅他社乗り換えの中間改札ないじゃないですか。
え、梅田から西梅田は30分以内だったら
中間改札じゃないねん、改札1回出るやないか。
もう中間改札が分からんけど、大阪駅もなかなかカオスじゃない。
大阪駅は東京駅とか東京の新宿とかに比べたら全然簡単だと思います。
え、だって大阪駅と梅田駅と西梅田駅と東梅田駅があるんだよ。
私あれで迷ったこと一度もないです。
大阪来へんから分かれへんっていつも待ち合わせの時にグズグズ言うの誰
それは姫が指定する場所は分からんですよ。泉の広場とか分かりやすいとかやったらいいですけど
どこに行くねん泉の広場からもうないし
東通り商店街とか かローカルな話になってしまいましたけど、はい、そういうわけで、はい、あのジャックさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、複数ポッドキャストの合同イベントの予感、それはこの日のあるツイートから始まった的なね。コーヒーさんから5月18日20時46分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、言わず知れた電気屋ウォーカーのコーヒーさんです。
はい、
あとひとさんさんですね、ログ7103のひとさんさんとちょっとねツイートでやり取りしとったんですけれども、
うん、
ポッドキャストの合同イベントではやりますかっていう話になりましたね。
お、
はい、でもコーヒーさんね東北なんで遠いですね。
うん、
私とひとさんさんは、まあ、京都と大阪がどうにかなるんでしょうけどね。
うん、青森行く？
青森でやんの？
リンゴやん？リンゴやん？
まあね、まあそれやったらもうこの際なんか東北でどっかなんかないですか？仙台とか？
うん。
あと何ですかね？被災地福島を盛り上げるとか、わしら行っても盛り上がるかどうか分かんないですけど。
まあちょっとだけあの売り上げには貢献できそうな気がする。
そうですね。ただ私飛行機怖いんで。電車で行けるところにしてもらいたいですね。
じゃあ大阪に来てもらおうかね。
めちゃくちゃやな。
どっちがやね、どっちがやね。もう通り越して北海道行くとかね。
北海道いいですね。
飛行機乗らんとどこも行からへんやろ。
いや新幹線で行けるやん北海道今。
いやいや。
わかりました。
もう収録したらじゃあねってなるよ。私、
ね、
飛行機で行くやん。
わかりました。まあそういうわけでね、この合同イベントでちょっと考えたいと思いますんでね、また番組といいますか考えて皆さんにお話したいと思います。
はい
はい、小木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、Facebook ページ、公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第45回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、舞島へ近鉄乗り入れというニュースを産経ビズからお届けします。
はい、
近鉄ホールディングス万博会場と奈良名古屋を結ぶ新車両開発、
楽しみだね。
まずあの万博ですね、2025年の5月の3日から11月の3日半年間開かれるということです。
はい
はい、あと6年後ですね。
うん、
場所は大阪夢島。夢島ってご存知ですかね。
ね、そもそもみんなこの 字を読めないんじゃないかな。
まあそうですね、夢島、舞島、先島って言ってね、埋め立て地の名前なんですけれども、
うん、
ユニバーサルスタジオジャパンとかのもうちょっと西側っていうんですか、海に前目の前に浮かぶ海の人工島と思ってもらえばいいでしょうね。
うん、
今のところこの夢島というところは電車が通ってないですね。
通ってないんだよね。
うん、車でしか行けないんですけれども、ここに間もなく大阪メトロ、昔の大阪市営地下鉄の中央線、緑色の電車なんですが、
うん、
これがコスモスクエア駅から夢島に向かって延伸する予定なんだそうです。
うん、
でこれが駒駅乗り換えの話とつながってくるんですね。
はあ、うん、どうしても喋りたかったよね。
はい、どうしても喋りたかったんですよ。
はい、
でこの大阪メトロ中央線というのは長田駅を経由して近鉄京阪那線で生駒駅というのに乗り入れてます。
うん、
近鉄はそれ以外に同じ生駒駅を通る難波からスタートする近鉄奈良線というのがありますね。
うん、
そしてその途中の大和西大寺から南に向かって走るのは大和八木という駅で近鉄大阪線に接続します。近鉄大阪線はそのまま三重まで行って近鉄名古屋線につながってますんで、
うん、
なんと奈良から一直線で来れる可能性があるということなんですね。
うん、
はい、ですから万博会場まで奈良方面から直通運転する新型車両の開発に今近鉄は着手したと言ってるんです。
この新型車両楽しみだね。
そうですよね、楽しみですね。ここで今まではその生駒駅では同じ近鉄の路線なのに駅の中に改札があったんですね、京阪線と奈良線のそれがですね、この車両ができると両線をつなぐ渡り線で渡りで走るようになると、この線をまたがって走るようになるということです。乗り換えが必要なくなります。
お
で、さらにはこの夢島には今大阪市と大阪府がタッグを組んで IR の誘致をしてるんですね。
うん、
IR ってわかる？
カジノ。
まあね、カジノを代表とする総合型リゾートって言われてるやつですね。
はい、
総合型リゾート、まあ、カジノが一番お金稼ぐんでしょうけど、他にはなんかホテルとか、あと何、遊園地、室内遊園地みたいな、うん、ラスベガスみたいな感じになるんですかね、やっぱり。
うん、
姫は香港とかマカオとか行ったことあります？
私シンガポール。
おお、まあ、シンガポールもそうですし、なんか近いところでは韓国の最終島なんかもこういうのあるんでしょ。
うん、
うん、まあ、ですからね、こういうこともあるので、今のところ鉄道がないこの夢島に大阪メトロが延伸して、さらにそのつながってる近鉄が以降まで乗り換えなしで奈良方面からもつながるということを今目指しているということなんですね。
うん、
シンガポールはどうやった？カジノ行った？
あのマリーナベイサンズのに泊まってたから、
うん、
もうホテルから出ることなく、ちょっと喉乾いたなと思ったらカジノに行き、お腹空いたなと思ったらホテルの中でちょっとご飯を食べっていう、
うん、あの上に何プラとかやろ？
うん、そうそうそうそう、
やっぱそういうのがやっぱ総合型リゾートなんでしょうね。その遊ぶところ、演劇が見れたりも映画も見れたりとかもするし、カジノもあるしご飯も食べるっていう感じなんでしょ。
いや、演劇とか見れたんかな。
なんかその IR 言ったらショーとかもあるイメージじゃないですか。
うん、
そのね、ちょっと大人向けのねショーもあれば、
ラスベガスみたいな感じ
が、そうそうそうそうね、うん、マジック見れたりとかってそういうイメージかなと思って。
うん、
まあ、そうなると健全ですよね。そのやっぱりその反社会勢力の方とかを入れずにやるっていうことなんでしょうね、こういうのはね。
いや、近鉄の新しい電車が楽しみだよね。
まあ、近鉄の新しい電車本当楽しみですよね。
青のシンフォニーも乗ってみたいよね。
青のシンフォニーですか、近鉄南大阪線ですね、吉野行くやつ。うん、
近鉄って全体的にさ、なんかちょっと変わってるやん、うん、豪華やったりするやん。そんなに値段変わらんのにさ、ちょっと豪華やん、
う
ん、
そうですね、
いいよね近鉄ね。
まあいいですよね。
そう考えると楽しみでしょうがない。
どうしても生駒駅の話したいんですけど、していいですか？
え、もういいよ
あ、いいってことはやれってことですね
いや、あのさ、
はいはい、
舞島ってさ、ほうほう、あのゴミ焼却場あるやん、
夢島の隣ね。
ここ通らへんかな。
あ、舞島と夢島やったらどっちがあれですかね、中央線に近いのかというと、
うん、
あ、ダメか、やっぱりコスモスクエアだったらさっき夢島ですから、
うん、
舞島は通らないですね。
しまった、
うん、
大道さんみたいに脱線してしまった大道さんみたいに脱線してしまった
舞島にはあの有名なね、あのゴミ焼却場があるんですよね。
あるよね、
うん、あのオーストリア人のなんかあれでしょ、建築の人が作ったんでしょ。
そうなのそうなの、
すごいんですよねあれね。大阪市環境局の舞島工場、うん、なんかお城みたいな感じらしいですよ。
うん、突然現れるよね、ちょっと子供の国とかお菓子の国みたいな感じやん。
そうあの遠くから見た人はあれがユニバーサルスタジオジャパンだと思うって言いますからね。
うん、言うよね、
はい、あれは違いますから、あのユニバーサルスタジオジャパンの真向かいにありますけれども、あれは大阪市のゴミ焼却場をはじめとするそういう廃棄物処理の建物です、
ね、ちょっとでもね環境的に良くなればと思ってお金かけたのに ね、はい、まあ、ね、あんまり知られてないんだよね。
大阪でも端っこの方で今言ったようにね、あの電車では行けないんでですね、車でしか行けない、わざわざあそこに行こうと思わないといけないところで
橋を渡ったら、うん、すぐこれが現れるやん。
ああ確かにそうですね、
初めて出会った時なんだこれはと、
うん、
ねえ脱線した。
大丈夫です、
ま、
先島は橋で行けるんですもんね。夢島はどっちかというとトンネルですもんね。夢島トンネルで行くから、
ちょっとどっちがどっちか分からんくなってきた。
どういう点
だか、ね、大阪府庁が竹島庁舎、
そうですね、いわゆる昔南港というところですね、うん、大阪府の第二庁舎があるのがあの先島です。だから北から舞島、夢島、先島の順番ですね。
あ、先島が一番遠いんだ。舞島ゴミ焼却場を今度できる、うん、今度開催する万博で、
うん、先島です、うん、別に一番遠いわけじゃないです、北からなんで、
うん、
だってもう先島には今すでにね、地下鉄でも行けるしポートライナーでも行けるでしょ、
うん、
はい、なんでだってあの G20 のサミットもここで、ね、開かれるぐらいそういう施設がちゃんとあるんですからね、もうすでに。
あ、
まあそういうわけで大阪の埋め立て地もかなり複雑で、ちょっとね皆さんには分かったかどうかというとこですけれども、まあ生駒駅の話からこうなりました。
またうちの大道さんがすいませんでしたって感じだね。
はいはい、
はい、いやでもあれだね、やっぱり楽しみだねこの電車は ね、
はい、電車も2025年の関西大阪万博も本当に楽しみです。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第45回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第46回は来週5月の31日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
ちょっとわかりませんが、まあそういうことですよ。
はい。もう本当にわからんことに対しては巻きがひどいんじゃ。
すいません。
はい、続きまして。
ごめん。
はい。
はい、今週最後のコメントです。
もう。